最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。2026年6月30日火曜日。こんにちは、はるかです。今日で6月も終わり、つまり2026年も半分が過ぎたということになりますね。ハーフタイムデーなんて呼ばれたりもするみたいです。本当にあっという間。年の初めに立てた目標、リスナーの皆さんは順調に進んでいますか？私は積読を解消するという目標を立てたんですが、なぜか積まれた本の高さが去年の倍くらいになっている気がします。おかしいなでも大丈夫、今日が折り返し地点。ここから下半期一緒に頑張りましょう。さて、今日は私たちの生活に直結する経済のニュースから、世界の覇権をかけた半導体開発競争、そして未来の働き方を変えるかもしれない AI コーディングの最新動向まで盛りだくさんでお届けしますよ。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。
まずは私たちの生活にじわじわと影響を与えている円安のニュースからです。ニューヨークの外国為替市場で円相場が一時1ドル161円90銭台の後半をつけました。これなんと1986年12月以来、約39年半ぶりの円安水準なんだそうです。39年半ぶりってすごいですよね。生まれる前です。どうしてこんなに円安が進んでいるのか、記事ではいくつかの理由が挙げられています。一つはアメリカの中央銀行にあたる FRB がまた利上げをするんじゃないかという見方が強まっていること。アメリカでは物価の上昇が続いていて、それを抑えるために金利を上げるんですね。そうなると金利が低い日本円を売って金利が高いドルを買う動きが活発になります。これが日米の金利差ってやつですね。さらに中東情勢の悪化も影響しています。何か世界で不安定なことが起こると、有事のドル買いといって世界で一番信頼されている基軸通貨のドルに資金が集まりやすいんです。日本はエネルギーのほとんどを輸入に頼っているので、原油価格が上がるとその支払いのためにドルが必要になって円が売られやすくなるという側面もあります。振り返ってみると2021年の春頃は1ドル110円前後だったそうですから、わずか5年ほどで円の価値はドルに対して3割以上も下がってしまった計算になります。これだけ円安が進むと輸入品の値段が上がったり、海外旅行の費用が高くなったりと、私たちの生活にも直接影響が出てきますよね。海外のガジェットを買うのもちょっと躊躇しちゃいます。日本銀行も6月の会合で政策金利を 1.0% 程度に引き上げることを決めたんですが、今後の利上げペースがはっきりしないこともあって円を買う動きは限定的だったようです。ここまで歴史的な円安になると、市場では政府や日銀が為替介入、つまり円を買ってドルを売る動きに出るんじゃないかという警戒感も高まっています。今後の動きから目が離せませんね。
円安と聞いてすぐに気になるのがガソリン価格ですよね。そんなガソリン価格に関するニュースです。経済産業省が来月7月からガソリン補助金の計算方法を変更すると発表しました。これはガソリン価格が急激に上がるのを防ぐための措置ですね。背景には先ほどの円安の話にもつながる不安定な国際情勢があります。石油を輸送する上で重要なルートであるホルムズ海峡以外から石油を調達しようとすると、通常の価格に加えてプレミアムと呼ばれる追加コストがかかるそうなんです。この追加コストがいずれガソリンスタンドでの小売価格に上乗せされてしまう可能性が指摘されていました。そこで経済産業省は石油元売り会社に支給している補助金の計算方法を見直すことにしたんです。
具体的には各社が支払ったこのプレミアムの追加コストをもとに調整単価というものを計算して、それを補助金に上乗せして支給するという仕組みです。7月の調整単価は1リットル当たり 4.9 円になるそうです。この調整単価は毎月見直されるとのこと。政府は現在全国のガソリンの平均小売価格が170円程度になるように補助金を出していますが、今回の措置によってこの追加コスト分が価格に転嫁されるのを防ぐ形になります。なので今後もガソリン価格は170円程度で推移する見込みだということです。私たちの生活に直結するガソリン価格が安定するのはありがたいことですよね。ただこれもあくまで補助金による一時的な対策なので、根本的なエネルギー問題や円安への対策がどうなっていくのか、長期的な視点で見ていく必要がありそうです。
経済の話題が続きますが、今度は国際的な貿易に関する少し心配なニュースです。中国が軍事にも民生にも転用できる軍民療養品の日本に対する禁輸措置を拡大したというニュースです。これを受けて対象に追加された日本の企業は事実関係の確認や影響の調査に追われているそうです。記事によると対象になった企業からは、なぜうちが対象になるのかと戸惑いの声が上がっています。例えば三菱電機は防衛装備品を手掛けるグループ会社など4社が対象になり、事実関係を把握した上で事業への影響を調査するとコメントしています。また埼玉県にある青木瀬道工業という会社は歯車などを生産しているそうですが、製品はあくまでも一般産業用機械向け、現地に問い合わせるとリスト入りに驚いている様子です。金融措置そのものではなくても、監視対象になった企業からも多くの工業製品が軍民療養になりうる、なぜうちだけがという声が上がっているそうで、記事側としてはどこまでが対象になるのか、その基準が不透明なことに困惑している状況がうかがえますね。この背景には政治的な関係の冷え込みもあるようです。日中両政府は輸出管理について話し合う対話を半年に1回程度のペースで開いてきたそうですが、昨年11月の高市首相による台湾有事に関する発言以降、この対話は実施されていないこと。経済官庁の幹部は、対話を再開するためには政府や与党による政治サイドも働きかけが必要だと指摘しています。このように国際的な政治関係が直接企業のビジネスに影響を与えてしまうというのは本当に難しい問題ですよね。サプライチェーンの混乱にもつながりかねませんし、対象になった企業はもちろん日本経済全体への影響も心配されます。今後の動向を注意深く見守りたいと思います。さて、ここまで経済や国際情勢のニュースをお届けしてきましたが、ここからはガラッと雰囲気を変えてテクノロジーの話題を深掘りしていきましょう。特に今日の後半は AI 関連のニュースが目白押しですよ。
まずは韓国からのスケールの大きなニュースです。韓国政府が半導体やデータセンターの分野でサムスン電子や SK ハイニックスといった企業によるなんと1350兆ウォン、日本円にして約142兆円以上の大規模な投資計画を取りまとめたと発表しました。142兆円、もう天文学的すぎてちょっと想像がつかない金額ですよね。これはAI 時代を生き残るために不可欠なインフラを整備するためのまさに国を挙げた巨大プロジェクトです。具体的にはサムスンと SK ハイニックスは韓国の南西部に新しい半導体製造工場をそれぞれ2カ所建設する計画で、これだけで投資総額は800兆ウォン、約84兆円に上るそうです。目標として韓国は DRAM というメモリ半導体の製造能力を今後5年間で2倍に拡大することを目指しています。さらに半導体だけでなく AI データセンターの構築にも力を入れます。2029年までに 8.4 ギガワットの容量を確保するため、インターネット大手のネイバーなども含めて550兆ウォンを投資する計画です。この発表イベントで韓国のリー・ザイメン大統領は、生き残る唯一の道はスピードだ、瞬きする前にページがめくられる時代に入っていると述べ、競争の激しさを強調しました。そして同席したサムスンと SK ハイニックスのトップを国民的英雄と呼んだそうです。すごい言葉ですよね。それだけこの分野にかける意気込みが強いということです。 この投資規模がどれだけ大きいかというと、世界銀行のデータによると韓国の2024年の GDP 国内総生産のおよそ 5% に相当するそうです。国全体の経済規模の 5% を一つの分野に投資するわけですから、まさに国家の命運をかけていると言っても過言ではないでしょう。AI の性能は半導体の性能に直結しますから、この分野での主導権争いが今後の国際競争力を左右するという強い危機感の表れですね。
半導体というハードウェアの話が出ましたが、その上で動くソフトウェア、特にプログラミング言語も AI の進化には欠かせません。そんなプログラミング言語に関するビッグニュースです。スマートフォン向けの半導体、スナップドラゴンで有名なクアルコムが、AI 処理の高速化を目指す新しいプログラミング言語、モジョを開発しているモジュラー社を買収したと発表しました。このモジュラー社、実はすごい会社なんです。共同商業者で CEO のクリス・ラドナーさんという方は、プログラミングの世界では超有名人で、コンパイラの基盤として広く使われている LLVM や、アップル製品の開発言語である Swift、Google の AI 用プロセッサ、Cloud TPU などの開発に関わってきた、まさにレジェンド級のエンジニアなんです。彼らが開発したモジョは、AI 開発で広く使われている Python という言語に似た書き方ができる言語で、CPU や GPU、NPU といったさまざまなプロセッサの性能を最大限に引き出して、AI の処理をめちゃくちゃ高速に実行できるのが特徴です。このモジョは先月ベータ版が公開されたばかりで、今年の秋にはオープンソースとして公開される予定になっています。ではなぜクアルコムがこの会社を買収したのか。実はクアルコムはスマホ向けだけでなく AI データセンター向けの CPU ドラゴンフライを発表したばかりで、この市場へ本格的に参入しようとしているんです。今回の買収はその戦略の一環なんですね。これは AI 市場でトップを走る NVIDIA の戦略を意識したものだと見られています。NVIDIA が強いのは GPU というハードウェアが優れているだけでなく、 CUDA という非常に優れたソフトウェア開発環境を提供しているからです。開発者はこの CUDA を使うことで NVIDIA の GPU の性能を簡単に引き出すことができるんです。クアルコムも同じようにドラゴンフライというハードとモジョというソフトを両方提供することで、強力な AI 開発プラットフォームを築こうとしているわけです。モジュラー社にとってもクアルコムという強力な後ろ盾を得たことで、言語をどうやって収益化するかという悩みから解放されます。今後はアップルの Swift のようにオープンソースの言語として多くの開発者に使ってもらいながら、クアルコムの製品戦略を支える重要な役割を担っていくことになりそうです。開発者としてはこの新しい言語モジョがどこまで普及するのか目が離せない展開ですね。
AI を使った開発といえば、こんなツールもどんどん進化しています。AI がコーディングを手伝ってくれるコードエディタとして人気のカーサーが、新たにカーサーモバイルというモバイルアプリをリリースしました。これなんとスマートフォンからコーディングエージェントに直接指示が出せるアプリなんです。コーディングエージェントというのは、AI が自律的にプログラムを書いてくれる、まさにプログラマーの相棒のような存在です。今回のモバイルアプリを使えば、スマホから新しいエージェントを立ち上げて、この機能を作ってとお願いしたり、デスクトップの PC で作業していたエージェントに、さっきの続きよろしくねみたいに指示を出したりできるんです。これって実は AI を使ったコーディングツールの大きなトレンドの変化を表しています。以前は AI はあくまで人間が書くコードを補完したり、間違いを指摘したりするアシスタント的な役割でした。でも今は AI エージェントが主体的にコードを書き、人間はそれを監督したり、方針を指示したりするというスタイルに変わりつつあるんです。記事では AI モデルクロードを開発しているアンスラピック社の責任者、ボリス・チャーニーさんの興味深い発言が紹介されています。私のコーディングのほとんどは今やスマホの上で行われているというんです。さらに半年前の自分にそう言ったら正気かって言っただろうけど、今やそうなっているとも。それくらい AI の進化によって開発のスタイルが急速に変化しているということですね。これまではプログラミングといえば複数の大きなモニターが並んだデスクに向かうというイメージでしたけど、これからはスマホ一つで AI エージェントと会話しながら開発を進めるなんてことが当たり前になるのかもしれません。
通勤電車の中でスマホで AI にあの機能のバグ直しといてなんて指示を出す未来はもうすぐそこまで来ているのかもしれませんね。
AI コーディングツールの話題が続きますが、こちらも市場の盛り上がりを象徴するような大きな資金調達のニュースです。元 Facebook の幹部で著名なベンチャーキャピタリストでもあるチャマス・パリハピティアさんが設立した AI コーディングのスタートアップ8090 Labs がシリーズ A という初期段階の資金調達で1億3500万ドル、日本円にして約217億円もの資金を調達したと発表しました。出資したメンバーも豪華で、セールスフォースベンチャーズをはじめ名だたる投資家や企業が名前を連ねています。この8090 Labs が開発しているのはソフトウェアファクトリーという特に企業向けの AI コーディングエージェントです。前のカーソルのニュースはどちらかというと個人開発者にも向けたツールでしたが、こちらは大企業がターゲット。ただ動くだけのプロトタイプを作るのではなく、監査証跡の記録など企業が求める厳しい要件を満たした製品レベルの高品質なソフトウェアを AI で構築することを目指しています。そしてこのニュースで注目なのが、創業者のチャマスさん自身がただの投資家や役員として関わるだけでなく、この会社の CEO に就任すると発表したことです。彼は SNS で Facebook を辞めて以来、このような瞬間にフルタイムの業務に戻るのを待っていた、今我々が作っているものはさらに重要だと確信していると語っていて、その本気度が伝わってきます。前のカーソルのニュースと合わせると、個人開発者向けから大企業向けまで AI コーディングという分野に新しいプレイヤーと巨額の資金がどんどん集まってきているのがよくわかりますよね。まさに今、ソフトウェア開発の世界で最もホットな領域と言えるでしょう。これからの進化が本当に楽しみです。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は39年半ぶりの円安という私たちの生活に直結する経済の話題から、韓国の巨大な半導体投資、そしてクアルコムのモジョ買収、さらにはカーサーや8090 Labs といった AI コーディングツールの進化まで幅広く深掘りしてきました。特に AI がソフトウェア開発の在り方を根本から変えようとしている動きは本当にダイナミックで目が離せませんね。私たちの働き方も数年後には大きく変わっているかもしれません。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。それではまた明日。バイバイ。